FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は桜 FM のスタジオから番組をお送りします。8月15日が近づいてまいりました。この日が近づくとどうしてもこの終戦記念日ですので、第二次世界大戦が終わった頃、西宮はどんなんだったのかなと、思いに駆られます。でその頃に西宮にいらっしゃった方においでいただいて、西宮の空襲の現場の状況とか、あるいは集団疎開のお話とか、さまざまな戦争の体験をお話し、していただくことが多かったと思います。今年もまたそういう時期が参りましたので、今日は、ちょっとそんな関係のお話を聞こうかなと思って、めったにお会いすることのできない方においでいただいて、お客様お二人と今机を囲んでいます。お一人は西宮市の、原爆被害者の会の会長でいらっしゃいます武井さん、そしてもう一人は西宮市役所で人権平和の推進をされています、植木淳課長さん、お二人においでいただいて、私からいろんなことを質問させていただく、お答えいただくというような形で番組を進めてまいりたいと思います。武井さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はちょっと天気が怪しいところをおいでいただきましてありがとうございました。
いや、とんでもございません。
貴重なお話が聞けると思って期待しております。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
植木課長さん、こんにちは。は
い、こんにちは。
ようこそおいでいただきました。お忙しいところを無理言いましてすみませんでした。
はい、こちらこそありがとうございます。
おそらく市民の方はあんまりこういう課が市役所の中にあることをご存じないんじゃないかなと思いますけれど、どんなお仕事をされているのか後ほどお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは武井さんにお話を聞きたいと思います。はい、まあ、終戦記念日近づいてくると、まあ、思い出すのは嫌なんでな、あんまりこんな話はしたくないとおっしゃる方も中にはいらっしゃいまして、はい、武井さんはどんなかなと思うんですけれど、はい、被爆者、原爆被爆者の会というからには、はい、武井さんは被爆をされた方と考えてよろしいんでしょうか。
はい、私は、はい、入試被爆と申します。
どんなことですか。
入試被爆というのは、被爆者手帳の中に1号、はい、2号、3号ございまして、1号というのは直接、はい、2番目が入試、入試というのはよそから入ってきた2週間以内にというのがありまして、はいはいはい、それを入試被爆と申します。はい、それから3番目は体内被爆と、こういう区分が、
なるほど、あ、そういうことですか。
はい、
ということは被爆された、あれ8月6日に原子爆弾広島に落ちたわけですけど、はいはい、広島にいらっしゃったんじゃなくて、はい、広島外にいらっしゃった。
そうです。私の家は爆心地から 2.1 キロ離れた広島市牛田町というところにありました。で当時は疎開というのを当然やっておりました
。私もそうです。はい、
母親の実家が島根県の安来市だったので、私の兄12歳と私はその時はまだ生まれてなかったんですが、疎開しまして、はい、その終戦の年1945年の4月の13日に私は生まれたんですね。は
い、なるほど。うん、
で広島に8月6日新型爆弾が落ちたという情報が、はい、母親のところに届きまして、で これは大変なことになったということで10日目に帰ってきたんですね。島根県から
広島に入られた。
広島に帰って、
はい、広島というのは実際に家族のいらっしゃったところ
なんです、ね、です家がそこだったんで
ですよね。
はい、そうです。
いや、そこの家にはどなたかおいでになりましたか。
はい、父親と14歳になる長女2人が住んでました。
この方はもう まさに被爆された。
そうです。
直接被爆をされた。
直接被爆したのは私の姉長女です、はい、で父親は、はい、受賓所って軍の仕事で前日は宿直勤務がありまして家を空けてました。
家にいらっしゃるの。
そうです。
じゃあ女の子一人がい
た。一人で。
何歳ですか。
14歳。
14歳。
はい、
一人でいらっしゃった。
一人で。へえ。一睡もできなくて、はい、爆撃があったりとかいろいろあって怖くて一睡もできなかったと言っておりましたです。
はい、じゃあ2人だけが広島に住んでいらっしゃって、
はいはい、
で被爆の爆弾が落ちて広島ダメになったという知らせを聞いて、
はい、
疎開先から島根県から広島に帰ってこられたのが四五日後ということに、
はい、10日目、
10日目
に10日です
なるわけですね、はい、で、まあ、武さん勝俊さんとおっしゃるご本人のお名前、はい、勝俊さんですけど、勝俊さんはその頃まだ生まれたばっかりでしょ。
そうです。
だから何も記憶はないと思いますけど、はい、お母さんのお話なんか聞かれて、
はい、
どんな様子だったんでしょうね。
帰ってきた時が10日目なんですが、
はい、
もう辺りは随分片付けも進んでたみたいで、
はい、
もう宅の焼け野原、広島の駅付近までみんな焼けてまして、
はい、
遥か遠くが見える、焼け野原に夕方に到着したみたいですね。で到着してでその様子を見た時に、
はい、
あ、我が家は家族はもういないと思ったみたいです。
ダメだったろう、
ダメだろうと、もう思ってどこを見渡しても何もないと、
辛かったやろね。
で、その晩も夕方だったんで野宿しようということで、
はい、
駅前、今松原町というんですけど、駅前のすぐ前の広場でここで寝ようと、
そうですか、
ということで兄と私生まれて3ヶ月ですね、
はい、
と3人でそこで野宿をすると思ったら、むしろ遅れた人がいたと、
ほう、
これで俺を使いなさいということを私の母は言っております。
あ、そうですか。そんな状況の中でも助け合う気持ちっていうのはあったわけですよね。
あったんでしょうね。
ありがたかったと思います、
は
い、
そうですね、はい。
翌日ですか。それじゃあご自宅の方へ行ってみようということになられて、
はい、で朝が明けて、
はい、
で家の方行こうと、
はい、
まあ、諦めた気持ちの中で歩いて約2キロぐらいですけど、
うん、
まあ、とうとうと行ったんでしょう、
はい、
で周りの景色も大変な景色
ですね、
周りも何もないし、
そうですね、で
覚悟を決めて行ったところ、私の家の隣までが焼けてまして、
はい、
私の家住んでたところは屋根が一部落ちて壁が飛んで中がスポンポンのこう見える状態になってたみたいです
。まあ、住めるようなものじゃない、
な、
はい、
で遠くから見ると何か動いてると、
その
家の中で、
建物の中で
2人が動いてたみたいですね、
は
あ、動く姿があって、もうびっくりしたって言ってました。
はあ、
本当にもうその時のことはっていう話
は、それは誰だろうということじゃなく家族が生きてた、
生きてるとこう思ったそうです。
想像もしなかったことがあった、はい、ということなんですよ ね、はい、ダメだと思ってたのに、
もう覚悟してたみたいです。
で、ね、
もうダメだと、
はい、で再会された。
そうですね。
ああ、そうですか、はい、まあ、その時の喜びが大きかったでしょう。
でしょうね、
うん。それでまあ家族が全部揃われたといいますか、
はいはい、
なったわけですけれど、
はいはい、
全員揃って会われたんですか。
はい、全員揃いました。そこで、
あ、そうですか。
兄も連れて帰ってましたから、
はいはいはい、12
歳、
はいはい、
姉は14歳ですから。
なるほど、
はい、
他に家族で被爆をされた方、亡くなられた方とかはなかったわけですか。
私の妻も広島出身なんですね、
はい、
広島で育ったんですが、2歳下ですから、昭和22年です、はい。でその兄弟を8人いまして、全員被爆者です、
はあ、
はい、広島市の東平塚町、
うん、
1.5 キロ、
爆心
から 1.5 ぐらい、はい、 で全員被爆をしておりまして、
はい、
一番上の長女が、
はい、
爆死、原爆で閃光に焼かれて亡くなりました。
あ、そうですか、
はい、2番目3番目の次女、三女なんですか、うん、三女もやはり被爆してケロイドがあります。
やけどをされた、
やけどしてということですね、うん、はい、
ああそうですか、
はい、
まあ、そんな状況でご自身、武井さんご自身の家族はまあ揃われたけれど、
はい、
奥さんの方のご家族は不幸なことがたくさんあった、はい、ということなんですね。
そうですね。
で、武井さんのご家族はそれから広島にいらっしゃったわけ
です。ずっとその子で
頑張られたわけですか。
頑張ったんでしょうね。私はもう
大変なこと
です。血のみ子ですから、その時の状況なんて全く分かりませんし、
う
んうん、
はい、
仕事もないやろうし、食べるものないやろ
う
し、
そうですよ、
うん、どうやって私をここまで育ててくれたんだろうと想像がつかないですし、言わないです。
まあ、着るものはね、ボロボロだってもみんな着るものないわけですから、別に恥ずかしくもない、当たり前だということでしょうけど、
そうです。
我々も阪神淡路大震災の時にもうどんなボロを着てても平気やったですからね、みんながそうですから当たり前だけど、食べるものなかったらやっぱり生きていけない、困りますよね。
どうやったんだろうね、未だに、
ね、
はい、これは不明です。親も教えてくれなかったし、口にしなかったですね。
そうですか。
ただ言えるのは、
まあ、はい、
食べ物がないので空き地を耕して、
はい、
野菜を畑にしてですね、野菜を作ってたようです。
自分たちが食べるものは自分たちで作ろうみたいな、
うん、
はい、
そうですね。もちろん闇市とかいろいろあったんでしょうけど、もうお金も何もない、
仕事がなかったね、収入もね、
そうです。どうやって生きてたか未だ分からない、
想像もできないような生活だった
と、ね、はい、そうです
ね。で、まあ後に皆さん大きくなられて、
はい、
武井さんは西宮の方に変わってこられた、
はい、
これは何年頃ですか。
私が昭和、43年ですから、学生まで、大学を出るまでは広島でその家で生活してましたから、それ以後関西に出てきまして大阪の企業に勤めて、はい、ということになります。
なるほどね、
はい、
で今原爆被害者の会、西宮の会長さんでいらっしゃる、
はい、
どんな会の活動っていうのは、どんなことを、どんな人数なの会員さんでやってらっしゃるのか。
はい、全国に原爆被害者の会というのがあるんですけども、はい、西宮の場合は、広島と長崎で被爆した現在220名の会員がいます。
はい、
はい、で私は昭和20年の4月ですから 3ヶ月ですね、被爆するまでに3ヶ月です、ね、ですから一番若い、はい、
生まれて3ヶ月の
頃、生まれて3ヶ月なので、はいはい、私の後ろにはもう誰もいないと。
なるほど、ね、一番若い会で、
若くて72歳というんです。
なるほど、
ね、我々の会ではヤングと申します。
ヤング
ヤングの会とあります。
ということは皆さんお年を召して、
はい、
ね、私は終戦の年10歳で今81ですから、
はいはい、
そのあれで例えでいきますと、もうおそらく上の方はだいぶ亡くなられて、
そうです
ね、人数も減ってということ。
そうですね、当時私が会に入った昭和40何年でしょうか、うん、50年ぐらいの時は600人ぐらいいました。
いや、そうですか、
記憶では600人ぐらいいましたけど、今220名、
相当盛大な、まあ、勢力だったと思いますが、
はい、
どんな活動が中心やったですか。
当時はですね、集まって総会ということなんですが、
はい、
まだ原爆被爆者としての手帳をいただいたけど、
ええ、
手帳があるだけだったんですね。
なるほど。
で、国家保障、
あ、それがない、
はい、当時はそれが主だったと思います。
それを、まあ、認めてくれるということで、
はい、
政府に要求して、
はい、要求して交渉してというのが主だったと思うんですね、はい、
なるほどね、
はい、
随分苦労されたんでしょうね。
そうですね、
その本当に日夜大方ずの活動だったと思います。
そう思いますね、はい、
しょっちゅう東京へ行ったりとかいうようなこともあった
でしょう、ね、あったと思いますね、はい、
で、まあ、今それが少しは、まあ、
はい、
保証もされということに、
はい、
認められるということになってきたわけですね。で、今のこの人数が200数十人、まあ、随分減ったわけです。この先どうなっていくんでしょうね。
そうですね、今の推計で新聞記事にもなりましたけど、10年後にはこの被爆者の会は 70%、 7割は消滅すると解散するというふうに記事に出ておりましてですね、ですから生の証言をする平和運動をする人間というそういう組織がですねほとんど消えてしまうと10年がします。その時はもう90歳を平均年齢として超える時に来ると思うので、
ちょっと黙って見ているわけにはいかないような気がしますが、そうですね、何か手立てといいますか、
はい、もう今は時代が変わりまして、
はい、
過去は国家保障が主なる活動だったと思うんですが、今はこういった経験を若い世代、次の世代を担う人に伝えてですね、その人たちが今ある平和をずっと未来永劫続けてもらえるような、そういったことを伝えながらそういう人にが育っていくといいですか、そういう活動をしたいと思っているところですね。
これも途絶えたからといって伝えなくてもいい問題ではないですもんね。
そうですね、
誰かが伝えていかないといけない。
そうですね、で
その伝え手を作っていかねばならないというのが今の課題、はい、
そうですね。
ああ、そうですか。はい、なんか 手応えのようなものありますですか。
私の代というのは結構そのインターネットとか使えるギリギリなんですね。
は
い、で若い人の、情報手段というのは、はい、スマートフォン、スマホ、パソコン、スマートフォン、そこに私たちはこれまでやっていたのは紙のベースなんですね。紙のベースは範囲が狭いんですね。
そうですね。
で若い人が情報を売るにはやっぱりスマートフォン、
はい、
インターネット、Facebook であるとかいろんな手段を使うというのが必要なので、
うんうん、そうですね、
その私たちのできない部分をできる人、例えば2世の会、それから地域でこういった活動に関心のある方を一緒に活動できることを今模索し始めたところです。いや、そうですか。はい、で会としてはですね、こういう情報を西宮のエリアではなくて私が変わったきっかけで西宮から世界へと、そこへ新しい西宮から新しい風を吹かすというテーマを考えましてね、今動き始めたところ。
頼もしいコンテンツですね。いやいや、それは大いに期待しないといけないと思いますし、また期待できると思いますけれど、本当に誰でもがそうですけれど、今ある豊かな生活が普通だと思っていて、でそれは平和というものが普通だと思っているというまあ錯覚なんでしょうけど、実際にはいろんな危険なことがいっぱい世の中には、世界にはある。まあそこへ向けて、戦争が起こったらこんなことが起こっちゃうんやでという、私たち体験したんやでというようなことを伝えていくということはとても大事ということですよね。
そうですね。
だこれからもやっぱりそういうことで頑張ってください。
それと、今やってるのは子どもたちへのですね、平和学習。
なるほど。
学校でですね、平和学習
お話に行かれることがあるんですね。
はい、先日も平和学習、鳴尾東小学校の6年生さんに、させていただきました。
そうですか。
その感想文が、すごく私たちもいただいたんですが、もう心がもう本当にこの人たちよく分かってくれたなと。
そうですか。
今の平和と戦争ということがですね、すごくよくできてましてね。
なるほど。
私も役員会で読んだけどもう感動しました。
あ、そうですか。
はい、でその文は、ある新聞さん、神戸新聞さんと言っていいでしょうか、学びというところに掲載されたりですね。
それから
朝日新聞さん、名前出していいんでしょうか、こういうのなんてございますよね。
ありますね。
そこへその約100名の感想文を行きましたら、この12日の日にな
るんですね、
投稿が決まりました。
なるほど、
はい、そうです。そんなことでですね、少しは私たちの活動が、
いやそら、はい、武井さんのお話がよく分かったということの証しだと。
いえいえ、私だけじゃなくて、メンバーが、私が講話をして紙芝居をしたり、それから語り部をしたりという組み立ての中でですね、授業をしたことがそのように反応が出たのですね、ちょっと手応えを感じたかな。
いいですね。
というところです。
こういうのに励まされて、これからもまた活動を続けていただけたら、
メンバーみんながその気になってくれてるんで、ですね、これが心強いと思います。
ね、 いやいや貴重なお話をありがとうございました。植木課長さんには、はい、もう時間があまりないので簡単なお話しか聞きできないと思いますが、人権平和推進課というのが市役所にある、
はい、
そしてまあ、ね、市民の人権とか、あるいは今のお話にあった平和への、まあ、願いとか、はい、いったことを市政の中でやれることがあったらやろうということでやってらっしゃるんじゃないかなと、
はい、
西宮市は平和比較都市宣言をしましたですよね。
そうです
ね。
はい。昭和58年12月10日に平和比較都市宣言を行いました。
なかなか前からやってるわけです。
はい、そうですね。はい。この宣言に基づいて、本市では原水爆禁止、はい、西宮市協議会などと連携しまして、さまざまな平和啓発事業を取り組んでいます。
なんか市役所の玄関前の通りを歩いてますと、植え込みの中に記念碑が立っておりますね。
そうですね。議会棟の前に一つございますけれども、これが平和比較都市宣言の宣言碑でございます。
そうですよね。あれ皆さん知ってるかなと思うんですけどね、大いに宣伝をして、
はい、
これを見て平和を思い出していただくというか、気づいていただくということが大事だなと思います。
そうですね。市役所のお越しの際はですね、この前を通られました際には少し足を止めていただいて、宣言碑を見ていただければと、ね、読んでいただければと思います。
まあ、そういうふうな比較とか、あるいは原水爆反対とかいうようなことも市役所としてやっていらっしゃる、これは数少ない西宮市の特徴だと思いますが、
はい、
それ以外にこう8月15日、まあ、平和終戦記念日、あるいはまあそれの前後とかでいろいろ取り組んでらっしゃる行事があったら教えてください。
はい。西宮市では毎年夏の時期を中心に平和啓発事業を行っています。はい。これから行う行事としましては、8月16日から21日まで JR 西宮駅前にあるフレンテ西宮4階にて原爆展を開催します。
原爆展、はい、これはいろんな資料が出るわけですね。
そうですね。はい。毎年広島市などから資料をお借りしているんですけれども、はい、例えば原爆の熱線の影響を示す瓦などの被爆現物、はいはい、資料や広島長崎の原爆写真パネル、
はい、
広島市民が描いた原爆投下後の惨状の絵などを展示します。
なるほどね。まあ、その他にはどんな行事がありますか。
はい。それ以外ではですね、まあ特に若い世代の方にもっと、戦争や原爆のことについて知ってほしいと、うん、考えておりまして、
はいはいはい、
例えば平和に関するアニメの上映会や学校へのパネルの貸し出しや展示なども行っています。
学校に貸し出して大勢の児童に見せようということです
か。はいはい、そうですね。はい。学校ではですね、2種類のパネルセットを用意してお貸ししておりまして、はい、1つは被爆後の広島長崎の様子などの写真とその解説をパネルにしたミニ原爆展、それからもう1つは、西宮市平和資料館に、所蔵しております資料をパネルにしまして、西宮の戦時下の状況を、ご案内する、パネル、戦時下の西宮という2種類です。
なるほどね。で、先ほど武井さんがお話になってたような、はい、体験談を聞いてもらえるような機会なんかも作ってらっしゃるんですか。
はい、そうですね。はい。この8月20日にありますけれども、芥田西宮東館にあります大学合流センター大講義室にて、
はい、
アニメの映画の上映を行うんですけれども、はい、これと合わせまして、西宮市原爆被害者の会の方にお願いしまして、
うんうんうん、
平和比較を願う紙芝居の上演ですとか、うん、被爆体験のお話をしていただきます。
これは予約なしでいきなり行ってもいいんでしょうか。
はい。でも結構なんですけれども、一応定員制になっておりますので、電話予約を優先にさせていただいております。
ちょっと電話番号、
はい、電話はですね、西宮親子劇場までお願いいたします。
はい、
電話番号は西宮0798-34-2341番、34-2341です。受付は平日の午前10時から午後4時までの間にお願いいたします。
ちょっと興味関心のある方は電話してみてからという。
そうですね。はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
なるほど。はいはい、わかりましたよ。生徒さんたちはどんな反応を示すんでしょうか。ちょっと興味があるところです。
そうですね。はい。
なるほど。そういうこともいっぱい、いろんなことをされてます。市民の方が自主的にやられる、
はい、
平和記念の行事なんていうのもありますでしょ。
はい、そうですね。今年の私もが把握している事業についてはすでに終了しているんですけれども、
はい、
例えば浜脇地区で行われている語り継ぎ、うん、浜脇の空襲を忘れないですとか、
ありましたな、新聞にも出てました。
そうですね。はいはい、山口地区で行われている灯籠流しなどがございます。
灯籠流しもありますね。
はい、で、私も西宮市もパネルの貸し出しなど協力をさせていただいております。
うん、なるほど。 まあ、そういうふうにいろんな行事を通じて、市民に人権とか平和とかの大事さを伝えていきたい、あるいはこう促していきたいというのがお仕事の中身だろうと思いますが、はい、最後に一言何かありましたらおっしゃってください。
はい、この社会はですね、さまざまな価値観を持った人やいろいろな年齢や国籍の人によって成り立っています、うん、その違いから心の壁を作ってしまうことも少なくありません。相手の気持ちや立場を理解し、自分以外の人を思いやることができる感性を磨いていただくことが大切です。
ですね、
一方、戦争を体験された方から直接お話を聞ける機会も確実に減ってきています、うん、戦争の悲惨さ、平和の大切さを一人でも多くの方に自分のこととして、また自分の身に置き換えて考えていただき、平和の尊さを次世代に継承していけるよう考えて、継承していただけるよう取り組みを進めてまいりますので、一人でも多くの方に参加していただきたいと思います。
ですね、これから先ちょっと長い、先でも結構ですけれど、はい、予定されている事業があったらご紹介ください。
はい、11月の中旬を予定しておりますけれども、平和に関する講演会を開催する予定です、うん、講師講演内容などは現在調整しているところですけれども、詳細が決まりましたら市政ニュース、ホームページ、Facebook、Twitter などでご案内をいたします。
で、市役所で考えて、市役所がやっている事業だけではなくて、市民のいろんな方々と協力しながらやっていかれる事業もあるように今聞きましたけど、例えば広島へ行くバスを出したりとかありますね、はい、そういうのは原水爆禁止の宮市協議会と一緒にやっているというふうなことを聞きました、
はい、
そういうことも毎年やってらっしゃる。
そうですね、はい、毎年、原水爆禁止西宮駅協議会ですとか、はい、今日一緒にお越しいただいている、西宮市原爆被害者の会の皆様、はい、などと共同しまして、事業を行っております。また、ね、ホームページ等で事業をご案内いたしますので、皆さんにもぜひご参加いただきたいと思います。
本当ですね、本当にお忙しいでしょうけれども、あんまりどんなことをしてるか市民が知らないというふうなお仕事のないような、まあ、こういう機会に、はい、まあ、皆さんに知っていただけたらと思いまして、
はい、
お話しいただきました、
はい、
今後ともまた桜井FMを通じて、はい、いろんな活動行事のご紹介などどんどんしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
それから武井さんにも今日は貴重な時間に割いてきていただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
何せ語り継ぐことが大事やと思いますので、はい、我々もまた機会を作ってお話ししていただく機会をぜひ作りたいと思います、はい、お元気で活動を続けてくださるように、
はい、ありがとうございます。
お願いいたします。今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
今日は西宮市の人権平和推進課の課長さん、植木さんと、西宮市原爆被害者の会の会長でいらっしゃる武井さんにおいでいただいて、ご体験談、それから西宮市として行っている行事などをご紹介していただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。
西宮徹底解剖、
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす、驚き発見感動が満載の情報番組、西宮市提供西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。放送は第1から第4月曜日の午後8時半から。5週目はお休みです。聞いてくださいね。